42ページ23、新下野市不時28、下野市教育委員会障害学習文化課。新しい年、新しい年。皆様、新たな年を迎え、いかがお過ごしでしょうか。新春に新たなスタートと、この春には新庁舎が開庁いたします。そこで今回は新年と新庁舎にかけて奈良時代の遷都について記します。平城遷都が行われたのは和道3年710年春2月のことです。元明女帝ら一行の舎が住み慣れた飛鳥の地を離れ、奈良盆地の北に向かいます。この時女帝がその舎がを長屋原天理市長江付近に止め、故郷を懐かしんで読んだのが次の歌と言われています。飛ぶ鳥の飛鳥の里を起きていなば、君があたりは見えずかもあらん。万葉集巻一の78。飛鳥の里を後にして奈良の都へ行ってしまったら、あなたの家のあたりはもう見えないことだろうな、あなたにもう会えないことだろうな。ここで舎がとありますが、舎がとは天使の腰のことで、車輪がついた車ではなく、人が担いだ乗り物です。担いだ人たちは、車持ちべと呼ばれる職能集団の人々です。また、新しい都、平城の名は、中国北方の遊牧民の卓伐族千匹が建てた北魏441年から534年の首都平城城、三聖章大同士に由来する名で、日本オリジナルでなく、良き名として流用されたものです。平城遷都完成に至る経緯は、次のようなスケジュールでした。文武天皇の慶運4年707年に計画され、翌年の和道元年2月には平城遷都が宣言され、新都の建設にあたる2つの組織、造宮省の神、長官と、造橋の司の任命がありました。12月には地鎮祭があり、3年後に遷都となったのです。現代工法で建設された新庁舎も約4年の時間が必要でしたが、果たして3年で都ができたのでしょうか。実は未完成のままで遷都したようで、遷都翌年の711年の9月になっても、諸国から民を挑発したにもかかわらず、逃亡者が多く、宮を囲む垣、土塀も未完成で、兵器庫を守るために臨時の監視を兵にさせたとの記録も残されています。現代と違って、新都決定の条件は、中国から伝わった思想が重要視されました。和道元年の遷都の命乗りには、平城の地、資金図にかない、散々沈めをなし、規制並びに従う、よろしく問いうを立つべし。資金は東西南北の守護神で、高松塚古墳の壁画で有名になった朱雀、南、清流、東、白虎、西、玄武、北のことです。規制は亀の甲羅と贅竹、おみくじの棒のようなものを用いた占いです。風水思想では、北に山を追い、南に平野が開け、東には水が流れ、西には大道が通っている土地が理想とされています。平城京では、北の山は奈良山丘陵であり、南は大和三山が望めるほどの平野です。宮の東には、春日山に水源のある佐保川があります。では、西の大道はどうでしょうか。実は、西に大道はなく、東に大和古道があります。新庁舎も北に日光連山、東に田川、南は開けた水田、そして東に国道4号、JR、新四国道と想像をたくましくすると平城京と一致します。新庁舎も平城京クラスですが、面白いことにこの思想にぴったり一致する施設、実は道の駅下野なのです。さらに面白いことをもう二つ。一つは、資金にはそれぞれ色があります。朱雀は赤、清流は青、白虎は白、玄武は黒です。相撲の土俵の釣り屋根にもそれぞれの色の房があります。赤房下は向正面、南となります。もう一つ、 お隣の茨城県筑波学園都市にも指針相応の思想があります。昭和に作られた新興科学都市にもかかわらず、学園都市に入る際の道路脇、通称都市ゲート、高さ15メートルの柱で、道の両側に各3本の計6本は、方位ごとにこの4色で塗り分けられています。学園都市も北に筑波山があり、相応の地なのでしょう。